ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日はですね、思考が戦略に与える影響ということで、お話をしていきたいなというふうに思います。この思考が戦略に与える影響なんていうとですね、なんかちょっと小難しい話をするのかなというふうに思われるかもしれないんですが、そんな話ではなくてですね、その海外展開に失敗する企業っていうのをこう、まあ、今までたくさん見てきた中で、その失敗する企業っていうのはやっぱり3つぐらいの思考パターンに大体とらわれていて、でその思考パターンの、まあ、リーダーなりが、中心になって戦略を作っていくわけなので、もしくはその思考パターンのリーダーの影響を受けて下の人間が、ある意味忖度をして戦略を作っていくので、戦略がその思考をパターンに引っ張られていくわけなんですよね。で日本人ってその戦略作りが下手とか苦手とかではなくて、実はそもそもその前提にあるその思考のパターンが間違っているから、戦略を間違えてしまうと、ことアジア新興国展開に関しては。なのでこの思考パターンって非常に重要だなというふうに思っていて、そのことについて今日はちょっとお話をしたいなというふうに思います。で3つの思考パターンがあるんですけどね、まあ、この番組5分以内にと4分以内だったかないうことなんで、多分今日はその1つしか説明ができないと思うんですけど、1つがねプロダクトなんですよね。まあ、結論先に言うとね、3つの思考パターンというのはプロダクト、パートナー、パーソンの3つの P なんですけど、今日解説するのはプロダクトになります。でこのプロダクトっていうのは何かっていうと、その戦略の中心にプロダクトが置かれているので、基本的にその、まあ、物が良ければ全て良しであると、極端に言うとですね。でこのいいっていうのも、その価値提供のいいじゃないんですよね。その価値提供っていうのはその顧客にとっての価値提供ではなくて、どちらかというとその機能だとか品質だとか作り手側のこだわりが良ければ、まあ言うといいので、あとは大丈夫と。まあ、なのでそのターゲティングとか 4P の話になると、基本的にはそのターゲットに対して 4P を打っていくわけですよね。ターゲットがあって、そこに 4P を打つというのが戦略なわけですけども、その 4P がありきでターゲットが決まってしまっているので、もうここの順序がそもそも逆なんですよね。ターゲットファーストで 4P がそのターゲットに対してセカンドにあるべきではなくて、もう 4P がありきでターゲットを決めていると。だからどういう 4P かというと、日本で実績のある商品をできればさほど変えずに、少しは安くするけど日本と同じぐらいの価格で売りたいよと。プライスに関してはですね、プロダクトがその日本で実績のある商品をできればさほど変えずに、プライスに関しては少し安くするけど日本と同じぐらいの価格でと。でプレイスに関しては、まあ、基本的には日本で、売ってきた販売方法に、を習って売っていきたいと。そしてプロモーションというのはできれば実績が出るまであんまり投資はしたくないよねということになるわけなんですよね。だから、まあ、ある意味 1P 戦略ですよね。このそのプロダクトの P だけで、他のプライスとかプレイスとかプロモーションというのはもう、いわゆる日本の実績がベースになっているという話、まあ、ほとんど加味されないということなんで、でそうなってくると必然的にそのパイが上振れしていくわけですよね。例えば消費財だったら中間層には絶対届かないし、 B2B でもやっぱりローカル企業よりかは日系企業よりのターゲットになってしまうと。で本来はターゲットが、まずターゲティングが絶対に先なんですよね。ターゲティングがあって、で 4P なんですけど、まあ、もっと言うとこの 4P じゃなくて 4C の考え方で、 設定をしていくと多分日本企業の場合は非常によくわかるんだと思うんですけど、そのプロダクト、プライス、プレイス、プロモーションではなくて 4C の考え方だと、そのカスタマーバリュー、プロダクトっていうのはカスタマーバリュー、顧客価値、顧客が求める商品は一体何なんですかと、価値は一体何なんですかと。でプライスは顧客にとってはコストなんで、顧客の費用、顧客が賄える価格って一体いくらなんですかっていうことを考えないといけない。賄えるってことは非常にポイントなんですね。で、プレイスっていうのは逆に顧客側から見ると顧客利便性、コンビニエンスですよね。顧客が買いやすい方法とか場所、そして最後の、プロモーションっていうのはコミュニケーションに置き換わって、顧客コミュニケーションと、顧客が選びたくなるような仕掛けをしないといけない。棚に並べてもそれを選ばれなかったら何の意味もないので、で棚に並べることと棚に並んだものが選ばれることっていうのはまた次元の違う話なので、やっぱこのコミュニケーションっていうのは非常に重要で、カスタマーバリュー、コスト、コンビニエンス、コミュニケーションと、この4つの C が大変重要になってくると。でこれっていうのはもう絶対的にもうターゲットがあって、そこに対して 4C を当てると。で大体日本企業の問題はですね、なんでうまくいかないのかと、御社のターゲットと 4P 教えてくださいって言ってこう見たら、大体あのどこに問題があるのかっていうのはすぐ分かるので、この最初のプロダクトというところがまあ非常に重要になってくると。でこれはまあ思考が与えてるわけですよね。物が良ければ、品質が良ければ、機能が高ければ大丈夫なんだと、メイドインジャパンなんだと、いつの時代の話ですかと、80年代90年代の話でしょと、もう今戦い方違うんですと、2020年代ですと、30年経ってますということをしっかりと認識をしていかないといけなくて、もういい品質がいいとか機能が高いなんてのは当たり前で、もう中国製で十分いいわけなんで、どうやって価値提供するかということになってくるわけですよね。なので、この思考、プロダクト、ここをやっぱり一つ変えていかないと、これは本当に根深い、思考パターンとしてまだまだ、日本人のですね、50代以上の人たち、いわゆる組織のリーダーの人たちの頭の中には根強く残っていると思いますので、ここをしっかりと変えていく必要があるのかなというふうに思います。はい、今日はこれぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。